ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第73回もお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回ですね、フローとノンフローについてお届けしましたけれども、その中で、ゾーンっていう言葉も出てきたんですけれども、今回はそのゾーンについて深めていきたいと思います。
そうですね、
お願いします。
はい、ゾーンっていうのはフロー状態、今回から聞いてる方はね、前回とか前々回聞いていただきたいなと思うんですが、フロー状態の中にいる人のみ行ける場所がゾーン なんですよね。
そうですね、
僕陸上やってたんですが、若かりし頃1回だけゾーンに入ったことがあって、1回だけなんですけど、今でも覚えてるんですけども、走ることって長距離やってたんですよね。走ることって楽しいなってワクワクウキウキ時にある時に、10キロ の、 道を走ってる時にですね、いつもよりも体がすごい軽く感じる時があったんですよね。気持ちいいな、心地いいな、なんかいつまでも走っていたいなと思ってゴールしたら、今まで一番記録が良かった。ゾーンですよね。すごい軽く、全然疲れてないです。
気がついたら入ってるっていう感じですか。
これはゾーンです。多分一生懸命スポーツ、一生懸命じゃないな、そのことを楽しくやっていた人、ね、スポーツ、ピアノ習い事、あとは遊びなんかでも、例えばレゴブロックも熱中してやってたりしたら、時間があっという間に過ぎていたとか、ゾーン状態に入った子って割といるんじゃないかなと思うんですよ。そういった状態に勉強してるときに、そういったゾーン状態になると、まあもう2倍3倍で勉強進みますし、理解も深まりますし、成績向上に、大きく貢献するわけなんですよね、このゾーン状態っていうのは。だからゾーンを目指したいんですよ。ゾーンを目指したい。
今ちょっと思ったんですけど、幼稚園の頃とかって、ほぼほぼ遊んでますけど、遊んでる時にすごい集中して、あれもゾーンですか。
ゾーンですね。
で、なんでこう学校入っちゃうとゾーンの経験が欲しくなっちゃうんだろうなって思っちゃったんですけど、
ノンフローの環境が多いからじゃないですかね。規律、はい、勉強頑張りなさいとか、大変だと思うけどしっかりやりなさいとか、
いやですね、
もう言葉が全てノンフローじゃないですか。だから勉強が全部苦行っぽい感じになってくるん
です
よね。
そうですかね、そうですね、
これアウトですね。だからだと思います。でね、ゾーンって僕感謝だと思ってます。
ゾーンは感謝、
感謝、感謝できる気持ちに慣れてる時って、その人もゾーンなんですよね。どういうことかっていうと、もう自分にベクトルが向いてるとゾーンには入れないんですよ。周りにベクトルが向いてる状態、心底ですよ。それがゾーンの状態。ありがたいな。例えばね、塾の中で、学びの中で言うと勉強会って言って、シートがあるじゃないですか。スケジュール立てして、で終わったら、反省を書かなければならないっていうもの、PDCA を回すって、ね、聞いてくださってる方イメージしていただけたらなと思うんですが、必ず反省を書かなくちゃいけないんですよね。自分の立てたスケジュール通りに勉強ができたのかできなかったのか、その理由はなぜだ、じゃあ次参加するときにはどうしたいのか、どこを改善し、どう、スケジュール立てしてるのかって書かなくちゃいけないんですが、ゾーンに入る子たちってここの文章が、今言ったことが書いてあるんですが、それを覆うような形で感謝感謝感謝で埋め尽くされてるんですよね。今日こういった自分の勉強の仕方間違ってることに気がつけたのは、やっぱり周りに頑張っている友達がいたからだ、本当に周りの友達に感謝で、で後ろにいる後輩たちも一生懸命やってる、あそこから僕はエネルギーをもらえた、だから今日こういった自分の気づきがあった、こう来るわけですね。もう周りに対して本当にありがたい、感謝、みんなのおかげですっていう感じでこう反省が書かれるんですね。
すごいですね。
学年1位ですよね、当然。
いや
これゾーン状態ですね。でここを目指したいんですよね。
そこ目指したいですね、う
ん、俺が俺がっていう感じだとゾーンには入れないんですよ。よく高校野球とかスポーツのね、はい、スポーツ結果が終わって、インタビューなんかあるじゃないですか、これ聞いてると、はい、うん、本当にここまで指導してくれた親、うん、それからコーチに感謝です、
はい、よくありますね、はい、
あれゾーンですよね、うん、で一流のやっぱり、そういったスポーツチームとか、まあ、コーチとかっていうのはやっぱりこう常に親とか周りの人に対して感謝を向けることっていう指導も絶対しているはずなんですよね、うん、
はい、
うん、でそういった感覚を持てばゾーンに入りやすいわけなので、普段の練習も倍々で成果を上げやすくなるわけじゃないですか、
うん、
だから上手くなっていくわけですよ。
はい、
当然これは勉強でも言えるわけなんで、
うん、
で感謝すること、自分がこうでこうやって勉強ができるのもやっぱり塾で勉強ができるのも親が送り迎えをしてくれてるから、お金を出してくれてるから、うん、本当にありがたいな、うん、この勉強を自分のものだけじゃなくて僕は将来困ってる人のために使いたい、これ思いをこう育てていくことによってゾーンにも入りやすくなるんですよね。
お
ー、だから指導者としてそういった話を話ができるかどうかで子供の子の成長の度合いっても変わってくるわけですよね。
はい、うん、
でこれをご家庭でできたら最高にいいですよね。
そうですね。
でもね、ちょっと説教じみる傾向があるので上からになったらアウトですから、常にフロー状態の中でそういった感謝のこうハートをこう育んでいくような取り組みをしていきたいですよね。だから親としても子供の前で子供が何かやってくれたり気づいてくれたりしたことがあったら積極的にありがとう、ありがとう、本当に助かってるよ、ありがとうっていう感謝の言葉をこう伝えていきたいですよね。
はい、
うん、
家族といえどもね、うん、当たり前ではないですよね、
うんうんうん、
やっぱり家庭の中でも感謝の言葉が飛び交うっていうのは本当に居心地のいいものだと思うんですよね、
うんう
ん、それがやっぱり、フロー状態を作るのに役立つと言いたいんですけれども、
ね、
つながっていくじゃないですか。
そうですね、うん、もう楽しい楽しい、その先にある究極の状態が感謝になってくるので、この図式が分かっていると声かけしやすいかなと思うんですよ。でこのポッドキャストは塾の先生方もね大勢聞いてらっしゃるようですので、
はい、
ね、そういうことを実践されてる方もねきっとたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、はい、まあ、改めてでそういったことを意識して取り組んでくれたら子どもたちって本当によく伸びるの でそういったね楽しい状態、学ぶことが大好きで楽しいなってこういっぱい作ってね皆さんと一緒に作っていけたらなと思うので、ぜひ実践し していただきたいと思うんですよね。
はい、
うん、
はい、
は
い、
なんか奈良さん深く入ってます。
ありますね。うん、もう本当にゾーンっていうところに行けたらね理想ですよね、うん、はい、ただやっぱり今そのノンフローの状態、はい、やっぱりこう勉強してない姿を見ると、
うん、
勉強しなさいってついつい言っちゃうとかっていう環境がある中で、
うん、
いきなりは変わらないっていうことも、うん、まあ、分かるんですけど、
はい、
なんだろう、こうすごくこう今のフローだとフローに行くまでの距離が長そうで、
うんうん、まあ、そこはコツコツコツコツ
コツコツやるしかないですか、はい、やっぱり、
うん、笑顔を見せるだけでもフロー状態ですからね、フローの環境を作れるじゃないですか。
もうまあ簡単に言うともうポジティブにいることを心がけるっていう感じでいいんですかね、
うんうん、そうですよね、それでいいと思います、
はい、
ちょっと話は脱線しますが、仏教の世界でお布施ってあるじゃないですか、
はい、
あれ完全にフローとゾーンの世界ですよね。
また分からない、
例えば一つの中に和眼瀬っていうの聞いたことありますよね、
はい、
うん、笑顔に、うん、笑顔を作るだけで周りの人たちの気分を良くすることになるから、うん、
あります
これもお布施の一つですよ、うん、お金が全てじゃないですよって話ですよね、
はい、はい、
うん、相手のためにすること、
なるほどなるほど、
お布施の感覚ここにもいろいろありますけど、ね、
うん、そうかそうか、まあ自分じゃなくて相手のためにやっていくっていうことがもうフローを作る、
フローとかゾーンです、
ゾーンを作っていくっていうこと
になって
ます。そうするとちょっと楽になりました、
うん、
難しく考えすぎてたのかなって思
うんですけれども、そうですね、
うん、はい、分かりました、
はい、ということです。
ありがとうございます。
3回にはなって、
そうですね、
ノンフローゾーン、
はい、
はい、
届けしました。
はい、ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。